聖書と福音の時間です。信号は赤、黄、青の3色で、真ん中は黄ですが、赤は右、左、どちらでしょう？答えは右です。なぜなら左にすると街路樹などで見えにくくなるので、警告の赤を右にして車から見やすくするのだそうです。新約聖書の初めに登場するバプテスマのヨハネは荒野で、悔い改めよ、天の御国が近づいたからと人々への警告を大声で叫びました。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
ご機嫌いかがですか？キョン・サンヨンです。さて、2016年に14歳2ヶ月という史上最年少でプロ入りを果たした将棋の藤井聡太さんがトークショーを行った時のことです。ファンの方から、将棋の神様にお願いするなら何？という質問がありました。女流プロの方は、すべての対局を勝てますようにとお願いをしたのです。ところが藤井聡太さんは、一局お手合わせをお願いしたいと、誰もが予想できないことを答えたのです。会場からは、おーっと驚きの声が漏れました。神に対するイメージにはいろいろあるものだなぁと思わされるエピソードでもあります。聖書の言葉をお読みします。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。以上の言葉から三つの側面で聖書の神について考えてみましょう。一つ目に、神はあなたの作者です。聖書の神は人が作り出したご利益宗教的な人の支配下にある存在ではありません。天地万物を作り、すべてのものの上におられる創造主、それが聖書の神なのです。アメリカの自動車会社、フォード・モーター・カンパニーの創設者、ヘンリー・フォードは、2回失敗した後、1906年にこの会社を立ち上げ、現在まで続いています。三度目のチャレンジが成功したことには、フォードモデル T が大きく貢献しました。この車は大量生産時代の幕開け役となった自動車だったのです。そして、フォードは最高傑作であるこのモデル T を長く愛してもらい、そして長く乗車してもらおうと、全米規模のアフターケア体制を初めて作ったのです。こんな有名なエピソードがあります。ある人の所有するフォードモデル T が突然動かなくなってしまいました。修理を試みようとするものの、全く歯が立ちません。そこに一人の老人が現れ、ちょっと見てみましょうと声をかけてきたのです。所有者はこんな年寄りに何ができるのかと小馬鹿にしたそうですが、この老人はあっという間に車を直したというのです。何を隠そう、この老人こそフォードモデル T の作者、ヘンリー・フォードだったのです。作者は作品のことを誰よりもよく知っています。作品が正常な状態でなくなったとき、それを正常に戻す方法をはっきりと知っているのです。そして、正常に戻したい、悪い部分を直して正常な状態にしたいと思うのです。特に作者は自分の最高傑作に特別な思い入れを持って、それが滅びることを望まないからです。人となられた神、イエス・キリストは人の作者です。しかも人間は 神に似せて作られた神の最高傑作なのです。イエスは十字架の上で全ての罪人のために彼らを許してくださいと父なる神に祈りました。神の最高傑作である人間を罪という悪い部分を取り除き、本来の正常な姿である罪なき状態に戻したいと願って、父に苦しみの中で祈られたのです。二つ目に、神はすでにあなたの罪を許しておられる方であるということです。1995年9月26日、静岡地方裁判所浜松支部での出来事です。自動車の中に覚醒剤100グラムを隠し持っていた男の裁判が行われました。覚醒剤の1回の使用量は平均で約 0.03 グラムですから、実に3000回分以上にも相当するとんでもない所持量だったのです。おそらく他人に密売する目的で所持していたのでしょう。判決を下した裁判官の言葉です。私は求刑通りの判決を言い渡すつもりでしたが、法廷に入ってくるあなたのお父さんの姿を見て減刑しました。情状証人として出廷した父親のどのような姿を見て裁判官が心を動かされたのか、そこまでは明らかにされていません。しかし、裁判官は父の姿を見て減刑したのです。父なる神は清い方です。罪のない方です。罪を罰せずに見逃すことはできません。しかし、神の御子イエス・キリストは激しく鞭打たれ、血を流し、十字架にかけられ、渇きと痛みと窒息寸前の苦しみの中で、父よ、彼らを許してくださいと、過去、現在、未来のすべての罪人のために祈られたのです。そんなご自分の御子の姿をご覧になって、父なる神の心が動かされないはずがありません。しかも、キリストは、あなたに対する罪の裁きを身代わりに引き受けながら、父よ、彼らをお許しくださいと、あなたの罪の許しを願われたのです。あなたに対する父なる神の判決は減刑ではありません。完全無罪です。キリストのゆえに、神にはあなたを罪に定める理由が、全くなくなったのであります。キリストはあなたのために死んで終わったのではなく、あなたの罪を処分して3日目によみがえられました。この方をあなたの神、救い主と信じるなら、この完全無罪はあなたのものになるのです。3つ目に、神は聖書を通して、あなたに語る方です。なぜ神はこの聖書を与えてくださったのでしょうか。あなたがそれを読むためです。神は実にこの聖書を通してあなたに直接語っておられるのです。旧約聖書に記録された救い主に関する予言が確かに実現したのだという事実をあなたに語っておられるのです。イエス・キリストが十字架で苦しみながら、あなたの罪の許しを祈り、あなたの身代わりにすでに死んでくださったと語っておられるのです。聖書は、あなたの罪の処分がすでにキリストによって終わったのだという事実を教えてくださるためにこう語っているのです。またイエスの衣を分けるためにくじを引いたとあなたに語ります。これは やがて来られる救い主が着ている服を分けられるという予言が実現したのだと語っておられるのです。イエス・キリストがこの世に来られる遥か以前に旧約聖書に記録された聖書の言葉を通して神のあなたに対する語りかけを聞いてほしいのです。あなたのために死んで三日目によみがえったキリストをあなたの神、救い主として信じ、罪の許しと永遠の命を受け取ってほしいのであります。ぜひとも神があなたに与えてくださるこの祝福をご自身のものとしてください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。